暑い時っていうのは木陰が恋しくなるし、緑や水面をこう渡ってくる風をね感じると、おお、同じ暑さであっても涼しいなって少し思ったりほっとしたりするんですけど、静岡市葵区には朝畑遊水地があって、その周辺はいろいろと公園化が進んだり整備が進んだりして、そんな気持ちのいい時間を過ごすことができる場所になっています。何より青の色、草木の緑の色が全然違うんですが、そこを舞台にベーテル朝畑部会活躍してらっしゃいます。今日は部会長の竹下博美さんにお電話がつながっています。もしもし。
はい、竹下です。
こんばんは。
こんばんは。
暑い中皆さん活動を続けてらっしゃいます？
もしもし。今日は、うん、はい、今日は行って6時半頃から行ってくれた人がいるみたいですね。涼しいうちにやろうということで。
6時半だとでも結構もう日が出てますよね。
かもしれないですけど、昨日の夜からっていうか昨日の昼から田んぼに水入れてるもんですから、それの電源を切ってもらうためにもお願いしたんですけどね。
電源を切る、これなんかで引いてるんですか？
近くの側溝からですね、うん、水たまりみたいなところから電源、うん、チューブ電力の電源でポンプで上げてるんですから、はい、その何ですかね、雨だ頼みというのか、そこに水がないと田んぼが枯れてしまう恐れがあります。
用水路っていうのはないわけですか？
用水路ないんです。だいたいそもそも水を引いてはいけないところなのに。
そうか、もしもの時にはそこに水を貯めるんだから。
そうです。
なるほど。結構
空っぽにしておかなきゃいけない。
そっかそっか。水田を本当はじゃああまり水豊かな水田にしちゃいけないんですね。
水田ぐらいならですね、うん、大丈夫ですね。
うーん、
あの上に水がどのぐらい乗っかるかっていうことをその県の方も計算して水田を貸してくれてます。
そうなんだ。そっか、水田にどのくらいの広さの水田に、これ苗を植えて水を入れたらどのくらいの分量の水がそこに入っているかという計算ができてるわけですね。
そこまでやってないと思うんですけれども、うん、そもそもあの水面が一定溜まったりしているぐらいならば、流水地としての機能にはしょうがないということだと思います。
管理地ですもんね。
はい。
でもそこでやはりそうやって手を入れていくことで荒れていくことは防げるし、そして私たちの恵みにもなるんですもんね。
そうですね、田んぼの管理っていうのは大変ですね。雑草を生やしちゃいけないし、うん、足とかですね、うん、そういった元の風景に戻すっていうわけにいかないもんですから、人間の努力がいります。
じゃあ今頃が一番その田植えに適した時期になってくんですか？
今は稲の高さが5、60センチになってきまして、
もうなってきてんですね。
他の、はい、ヒエとかですね、うん、そのイヌビエとかですね、
イヌビエ、
他の邪魔するあの穀類がですね、食べられない穀類が生えてきてしまうので、うん、その草取りが大変ですね。江戸時代のようなことやってます。
そのイヌビエやなんかっていうのは、その水田田んぼに水が張ってあっても生えてきちゃうんですか？
稲の仲間なもんですから、うん、もう巧みにですね、稲のふりをして、うん、一緒に育とうというですね、そういう魂胆ですね。よーく見ると稲とそのヒエとの差がわかるんですが、
へ
え、だから一本一本抜いたりね、
一本一本、
そうですね。
それはなかなかなハードなお仕事ですね。
はい、
うん、そういうことを繰り返していってで田んぼを守ってやっとお米がいただけるんですね。
金太というもち米、在来のもち米を作っております。
美味しいですよね。これは竹下さんたちにとってはこのお米の種類っていうのは何か意味があって選んだんですか？
特にでもないですけれども、もともと静岡の杉山さんとかいう方がですね、うん、新種改良前の昔静岡地方で地域で作っていたもち米だということで、それを このままつなげていこうっていうですね、背が高くてですね、台風なんかのた風に倒れやすいもんですから、なかなか育ってにくいですね。で、台風は心配ですね。
本当ですね。あえてチャレンジしてるんですね、それに。
背が高いもんですから、ね、まあ私の方は商売じゃないもんですからね、まあでも今までに取れなかったことはないですね、なんとか。倒れてもやってます。
そこからもみを取ってまた次の年にっていう風になっていくと、そこの土地にもあったようにどんどんまた変わっていくんでしょうね、どこか。
その種はですね、その今まで今年育ったやつを来年の種もみにするっていうのが、なかなか種苗法の問題で難しいらしいものですから、この種もみは農家の方にいただいてます。
あ、そうなんですね。
消毒したりとかですね、いろんなそういった処置が必要らしいですね。ただその農家の方、手伝ってくれる方がもう親切で6キロも種もみくれるもんで、半分を今年は使えなくてもったいないけれども捨てちゃいましたけど。もったいない。
でもね、聞いてもね、もう本当に物知らずで、6キロもらったらどのくらい植えられるのかすらわからないですよ。
ね、本当は3キロで1単部ができるはずだったんですね。
はい、
それを6キロもくれて、私どもが失敗するだろうというふうに考えてくれたのかもしれない。
なるほど。でもありがたいことですね。
はい。それと、畑の方が今ですね、盛んなんです。
はい。
もう田植えで草取りさえですね、やれば機械的にあとは稲が育ってくれるもんですからね、さえやれば。畑今ですね、とってもよくって、この私どもがやってる田んぼの横の畑に、転換センターのですね、入院されてる方とかそのスタッフが散歩に来るんですよね、
国立転換センターの方の浅畑遊水地のエリアになるわけですよね。
そうですね、すぐ隣り合わせたもんですからね、そこから車椅子とかでもごとごとしないように舗装もですね、ある程度アスファルトの舗装じゃないんですが、ある程度道をですね
固めてある、
ですね、それで車椅子で来れるんですけど、その畑でカボチャ取ったりですね、プロの元の下に来て、皆さんですね、スタッフとか、その入院のされてる方なんかもですね、長期入院されてるんですけども、やっぱり気晴らしにはなるので、とても喜ばれますね。
熱中症大丈夫ですか？暑いですよ。
それはそれなりに来ますけれどもね。でもで、これからですね、誰でも取って食べてくださいっていうのを畑にしようと思ってるんですよ。
そんなおおらかな。
子供食堂みたいなやつのですね、生の野菜をどうぞみたいなね、誰でもどうぞっていうな。
収穫フリーってこと？
そうですね。それで持ってって商売しようじゃ困るんですけど。
そうですね。
まあ、それほどないですけどね。もし実ってたら取ってください、自由です。
本当に？まあそれもね、なんて言うんでしょうか、自分が食べる分くらいっていうことですよね。
それはそうですね。だからやっぱね、今エゴマとかね、ズッキーニ、この間あれですけど、あと里芋とか、長トロナスとかですね、
長
いナスとかね、やってます。これ農家の次男の方がですね、メンバーに入ってくれたもんですから、お兄さんがですね、農家で、どうしても苗が多く作りすぎちゃうもんだから、余った苗を持ってきてくれるもんだから、いろいろ育ててくれてですね、今年からすごい畑になったんですね。
おー、楽しい。
そういうことが可能になるっていうですね、誰でも持ってきてくださいの世界にしたいなと思って、皆さんにはまだこれ公表してませんが、
今も聞いちゃいましたよ。
だからここで放送で言ってですね、皆さん来てほしいなと思ってますけど。
そうですね。まあ、
あとちょっといいです。
何ですか？
芥川賞ありましたね。
はい。
で、重度障害の方ですよね。
はい。
それで今年の田植えにはですね、静岡中央支援学校からですね、10人、重度障害の方来てくださって、ね。先生たちに。一人当たり二人の先生ついてるんですけどね。
ほう。
で、田植えも経験したいっていうんで、
うん、
それでもう靴下のままですね、うん、後ろから両脇抱えられて、うん、泥の中に入って楽しんでくれたんですけどね、それで中に入れない人は車椅子のところにたらいみたいな生命器のところに泥を入れて、そこで自分で苗をですね田植えをしたっていうね、手を添えてやるんだけれども、そういう人たちが見えて、だから芥川賞のあの方なんかのですね、あの世界なんですね、だから健常者がどうだとかですね、こうだとかっていう話はまさにその通りで、ただ私たちは共に生きなきゃなんないところをどのように実際にやるかっていうことをね、現場で展開していくっていうことが今その全部できたわけじゃないけれども、
うん、
外に出てきてくれたっていうですね、
うん、
ベートラーさっさと出てきてくれたんだろうなって、今までの信頼関係ができてるのかなっていう、うん、もし私がそういうふうに勝手に思ってるんですけどね。
いやでもそうだと思います。信頼関係ってやっぱり一朝一夕にはできないので、積み重ねていかにどうやってきたかっていうことの実りが出てくるわけですよね。
そうですよね、うん、やっぱあれだけのですね重度の障害を負った方が外に人の目にですね、うん、見られるっていうところを意に介せずですね出てきてくれたっていうことはね、うん、とってもいいことだと思うんですね、
うん、
中に閉じこもらないっていうことですね。だから芥川賞の方もそうだと思うんですね。
そうですね、ご自身がね重度の障害を持っていて、それでも小説家というのはできるっていうのも私たちにも教えてくれましたよね。
そうです、うん、だからディスクローズしたっていうかですね、自分を見せたっていうね、
うん、
ことはとっても良かったと思うんですよ。だから、うん、健常の方々もそれ知らないでやってるもんですから、
はい、
やっぱ知る場所っていうのは必要だなと思ってますね。
うん、まあ、ベーテラス・ハータ自体がそういう理念のもとで、ね、やってらっしゃいますもんね。
はい。で、だから今回本当に、今年の田植えはですね、いつも来る企業のですね新入社員が来るやつがちょっとボツになったもんですから、その代わりにですね、うん、中央支援の方々がそういった形で来てくれて、
うん、
本来の姿になって、
うん、
とっても良かったなと思って。
いい話っていうのはなかなかね、聞こえてこないで、今は大変な話とか嫌な話の方がついつい多くなってしまっているような感じなんですけど、そういうことも行われてるんですよね。
です。
で、かぼちゃとかえごまとかズッキーニに里芋長トロナス、まあできているので、もし召し上がりたい方は自由にどうぞって言っていただいたので、あとはじゃあ草のついでにね、一つも二つも抜いてってくれりゃありがたいですね。
そこまでね、あれですけど、一度ね、別の入り口のところに結構の中に入れといたんですよ、ね、ご自由にどうぞって、
はい、
そしたらなかなか持っていかなくてですね、火から見ちゃうんですよ中で。だからやっぱりなってる状態で、
うん、
自分で積んで生きてる状態でやってくれると、
うん、
こっちもありがたいなと思うんですね。
収
穫って結構中ではね、うん、やっぱ火から見ちゃうんですね。
うん、でもこのお天気だったらもうすくすく育っちゃうんじゃないですか。
ですよね。だから毎日取れるんですね。
うん、うん、
毎日取らないと糖が立っちゃうんですね。
あ、そっか、
うん、ただあれですよ、金玉ですね、もち米はあそこに入れとくと、1キロ300円ですごく飛ぶように売れます、ね。
それはもう人気のお米ですからね。
リクエストあるんですよ、リクエストがあって、今年はまだかなって言うんですけどね。
よくもう皆さんご存知で、これからはじゃあ、野菜もそうなっていくかもしれませんね。
野菜は置いとくと、火から見ちゃうので、やっぱ現地で自分で積んでください。
でもなんか盗んでるみたいで、人に気悪いなっていうか、こう見られたら嫌だなって思うかもしれませんよ。
そうですね、普通畑泥棒っていうのは重罪らしいですね。
ですよね、うん、
うん、そうなんだけど、
なんか許可証みたいにこうちょっと書いといていただかないと。
いや、自分がその資格があると人は持っててくれればいいですよ。要するにはそこで楽しもう、 自然を楽しもうっていうとかね、ベーテルの心意気に感じてる人は持ってってください。
そうですか。
夏は暑くてですね、トマトあればいいなと思うけど、トマトなかなか、あれですね、育たないんですね。難しいですね、
トマト。あ、そうですか。トマトはね、割と虫がつきやすいですよね。
あったかいトマトも美味しいんですよね、日に照らされてね。
それはどうでしょう。
今スイカも作ってるんですけどね、スイカもあったかいの、畑で食べると美味しいですよ。
本当。水分がありがたいんでしょうね。
そういうことです
、場所については国立転換センターを目指していただいて、
はい、
で、そうすると分かりやすいですかね。一番
もう転換センターとセンターのところが、私の作ったオベリスクの2つの、はい、入り口の塔がありますから、小さな塔ですけど、そこに転換の何ですかね、色である紫色の花が咲いているようにしてありますけどね。
はい、じゃあそれを目指していっていただければということになります。
年がら年中花が紫色に咲いてるというんですけど、なかなか。
あ、そっか。
プレマチックの咲く時期なら今は咲いてるですね。今咲いてる。
じゃあそういう時はってことですね。
もう音楽の時間ですか。もう自分
もうそろそろですけど、何かありますか。
あのね、70歳の話。
あ、はいはい。
私72歳でこの今ですね、ジョブコーチっていうのやってるんですけど。
ジョブコーチ。ああ。はい、
静岡県ジョブコーチっていうのですけどね、今ジョブコーチになってくださる方を養成研修してます、はい、なってほしいもんですから。それで7月と8月ってあるんですけど、はい、7月は浜松であって、今もうやっちゃってるんですね、8月は静岡でやります。
静岡市で、
はい、
なり手募集、
申し込みは7月いっぱいでできますから、静岡県ジョブコーチ養成研修ということでネット調べてもらえればいいです、お願いしたいです。
なるほど。
これはなぜこんなこと言うかっていうと、全国に360万人の障害者がいてですね、身体障害者が100万人で、知的障害が60万人で、精神障害が200万人なんですね。それで全労働者の中の 5% ぐらい占めてるんですけども、その半分の 2.6% ぐらいの方をやっぱり就職して働けるようになりたい、したいなと思ってるもんですから、そのためには企業とその障害の方と結び合わせるようなですね、人がジョブコーチなんですね。
そうですね。なるほど。
私それが72歳で始めたんです、だから私テニスコートなんか行って暇を持て余してるおじさんたちに渡してくださいって言ったら、ありましたって、そこら中のテニスコートの方がですね、オーナーが言ってくれて、みんなチラシ置いてくれました。
はい、
そのチラシ持った人はぜひ7月いっぱいに申し込んで、70歳超えても私みたいに
元気に
頑張ってやりましたら、やってください。そういう意味です。
はい、ジョブコーチも募集中だそうですが、朝方ユース1第3校区で、じゃあ美味しい野菜で元気をつけて仲間になっていただけるといいですね。
そうです。
はい、今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
静岡市朝方ユース1で活躍しているベーテル朝方部会長の竹下ひろみさんでした。